では、キルコス国際建築設計コンペティションの審査員の一人である吉村康隆さんからご好評をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、まずですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションへの409の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
ですね、まず応募作品に概観してみると、
はい、
テーマが変わること変わらないことってかなり、広く捉えた人が多かったのかわからないんだけれども、
はい、
振れ幅がものすごくて何を基準に、審査しようかっていうのは非常に、その審査の軸の設定が難しかったですね、
はい、
で最終的には個人賞だけを与えるっていうこの賞の形式が、はい、あるので、はい、あえて一発アイデアを還元するっていうか、
はい、
バランスに配慮することなく、
はい、
自分の面白そうだなと思うものを、を選んでしまうと。
はい
いうことをしました。
はい。
はい。
ではですね、まず、吉村さんが選ばれた金賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい。僕が選んだ金賞は、1352番の、
はい
私たちが想像してしまった住宅の将来。
はははは
で、これは、そうですね、2.5 メーター角ぐらいの四角い個室が、並べられた、インターネットカフェとか満喫とか、
はい、
みたいな部屋がすごく丁寧に描かれているっていう、
はい、
あるんですけれども、
はい、
丁寧に描くっていうことはすごく大事なんだなっていうことを改めて
感
じたというか、
はい、
多分こういう提案って無数にあると思うんだけれども、
はい
今まで見たものにはどれにもリアリティとかその提案に対する愛情みたいなものとかを感じることができなかったんだけれども、
はい、
これが必要にディテールが描かれていてそれで本当に未来を想像させられてしまうという感じがしたので、
なるほど、
なかなかいいなと
思いました。なるほど。ちょうど震災で の, 避難所のようなモジュールにもなんとなく似てるような気もするんですが、そういった印象も何かありますか？
ありますね。まさしく避難所での生活をイメージさせるようなものなんですけれども、
はい、
それを想像してしまったって書いてあるので、多分本人も完全に肯定できる、
なるほど、
と思って書いてるわけではないと思うんだけれども、はい、ある可能性のある未来として、何かこう小さい、はい、個室群、しかも、完全には機能が、それだけでは充足できてなくて、今のワンルームとは違って、バスルームなんかは、とかリビングルーム的なものは、はい、その個室のモジュールの中でシェアしていくっていう感じになってる、
はい、
で、どうやってもこう、他人とつながる必要が出てくるようなモジュールで、しかも追加壁一枚を隔てて、全然関係のない、人が住んでるっていう状態になるんですけれども、
はい、
例えばツイッターみたいな、情報空間の中にある、弱いつながりが重視される、空間性みたいなものと少し、実際の空間の方が似てくるというような予感みたいなものでもあると思う。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
続きましてですね、吉村さんが選ばれた銀賞についてお話しいただけますか。
はい、銀賞はですね、はい、1529番の、
はい、
屋根下の遊牧民。
ああ、はいはいはい。
これはまあ、金賞に選んだのと対照的といえば対照的で、
はい、
個室に仕切ることなく、ものすごく大きなワンルームという、
はい、
まあ、建築のあり方ですね。まあ、対照的なんだけれども、これも、まあ、少しもしかしたら似てるかもしれなくて、大きな一つの屋根の下で、まあ、ここでは、夫婦の設定となってるんですけれども、はい、まあ、複数の人間が住むことも可能になってくると思うし、
はい、
まあ、屋根だけを、拡張していって、うん、まあ、壁、まあ、そうすることによって建築の他の、要素、壁であるとか、
はい、
まあ、開口部のようなものが消滅してしまうと、
うん、
これ面白いなと。
なるほどなるほど、
はい、
消滅していくっていうところはちょっとポイントになるかもしれませんね。
そうですね、なんかバランス、まあ、そういうものがなんか、なんて言うんだろうな、人と人がこう、まあ、近接して住むための、
はい、
テクノロジーだと思うんですけど、壁にしても開口部にしても、なんかその、一つ屋根を大きくするっていう、別のパラメーターを、
はい、
いじってしまう、
はい、
まあ、いじってみると実はそれが、消えてしまう可能性がある、まあ、他のもので代用できる可能性があるっていう。
なるほど。
そうですね。
ははは。ありがとうございます。
はい、
じゃあ、続きましてですね、吉村さんが選ばれた銅賞ですね、についてお話しいただけますか。
銅賞はですね、番号が。
ああ、はい。
ですね、ちょうど黒いところにかかって打ち出されてしまって、1722だな。1122番の、
はい、
ガラスのかやぶき。
おお、なるほど、なるほど。
これはですね、
はい、
まあ、かやぶき屋根をガラスのストローに、置き換えていくと、非常に、
はい、
単純な提案なんだけれども、
はい、
まあ、それが集合した景色がなんか、すごい想像力をかきたてられるというか、かやぶきって、まあ、ハードウェアの性能、はい、ハードウェアの性能の話と、まあ、それを分割として、継承していくためにこう、かやをちゃんと買って、吹き替える、まあ、職人さんも必要だし、手間とコストに関する、
うん、
必要だし、なんかなかなかこう、はい、維持しづらくなってくる。で、うん、まあ、後半武器にして隠してしまったりするんだけど、
はい、
まあ、そうじゃなくて、まあ、元の形式を維持したままで、更新の必要性を限りなく、小さくしていくというのが一つ、うん、まあ、アプローチとしてあるのかなと。
なるほど。なるほど。なるほど。壁が一つのテクノロジーということもあると思いますし、先ほどの銀賞のですね、こちらがその形式をに着眼点を置かれているところもすごく興味深いんですけれどもね、まあ、最後にちょっと お伺いしたいのが、今回のテーマである変わること変わらないことについて、吉村さんなりに構いませんので建築から見た捉え方をですねお聞かせいただけますでしょうか。
ですね、まあ、すごく幅広い解釈の仕方があって最初にも言ったんですけど、
はい、
建築っ 的だなとは思ったんですね、
うん、
あの建築って必ず時間が内在されるというか、なんかこう立った瞬間のことだけ、考えればいいわけではなくて、
はい、
その持続する持続してそこに存在する時間のことについて考えなきゃいけないので、まあ何よりこう長く、建築が、まあ、変わらないものとして存在するのか、何より短くこう変わるものとして存在するのかってものすごい、面白いなと思っていて、
はい、
まあ、だから建築が変わらないもので、まあ、家具とかが変わるものっていう解釈ではなくて、建築自体がある時は変わるものになったり、ある時は変わらないものになったりするっていう、なんかそのなんて言うんでしょうね、猟奇的なものだと思うんですね、うん、
はい、なるほど。
例えばあの都市みたいなものに対しては建築は変わるものの範疇に入ってくるかもしれないし、
はい、
まあ、例えば 法制度みたいなものと考えても、
はい、
どちらが長いかって結構微妙なもので、法が長ければあの建築はそれにあの従うものとして存在すればいいんだけど、逆も結構あるじゃないですか。
そうですね、
法がこう短いスパンで変わってしまって、人が長く生きるようなこととか、
はい、
なんかそういう非常に相対的に建築自身があの変わる変わらないをこうスイッチしながら存在しているので、なんかすごく面白いテーマだなと思います
。あの場所によっても建築って様相を変えますよね。
そうですね、まさしくその通りで、3.11 で被災したエリアでもまさしく建築ってこう変わるんだろうか変わらないんだろうかってことを、考えさせられる、きっかけだったと思います。
なるほど、ありがとうございます。
はい、面白かったです。
ありがとうございます。
はい。
では、12月25日にですね、以上の、はい、ご好評をですね、流させていただきますので。
はい。
はい、どうも今回いろいろありがとうございました。
いや、すいません。はい、寝坊しました。
どうも。はい。
はい。
じゃあ、また、収録これで一度切らせていただきますが、またご連絡させていただきますね。
はい。
はい、すみません。どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。